皆さんこんにちは、行政書士の片桐です。2018年宅建試験に向けて音声の講座提供しています。宅建業法編19回目になりました。テキスト139ページ報酬額の制限というところを解説していきます。私時々ね、講座の中で言っているんですけれども、音声を主体にね講義進めていますけれども、報酬額の制限、ここの部分についてはルックスね、動画で見た方が分かりやすい部分もあると思うんですよ。ですから YouTube に解説を載せています。ですから動画の解説も参考にしてください。今回ね、この音声のファイル MP3 ファイルは動画提供できないので音声の解説になります。テキストを見ながらという形ですね。テキストの139ページにありますけれども、46条が報酬に関する規定ですね。宅地建物取引業者が宅地または建物の売買交換または貸借の代理または媒介に関して受けることのできる報酬の額は国土交通大臣の定めるところによる。第2項は、宅地建物取引業者は全項の額を超えて報酬を受けてはならない。報酬っていうのは国土交通大臣が決めるんですけれども、これ以下というような決め方をしています。だからそれね、それを超えちゃいけないっていうことです。はい。第3項は、国土交通大臣は第1項の報酬の額を定めたときはこれを告示しなければならない。宅建業法、法律の中に報酬はいくらにしますって決めてあるんじゃなくて、そこに書いてあった通りね、第3項に書いてあった通り告示という形で決めなさいっていうことです。で、その告示はっていうと、同じね、139ページ第4項の下にあるでしょ。宅地建物取引業者が宅地または建物の売買等に関して受けることができる報酬の額です。第1、第2、第3、第4、第7まであるということですね。で、これについては、ちょっと第4項を先にやってから説明します。46条の第4項、宅地建物取引業者はその事務所ごとに、公衆の見やすい場所に第1項の規定により、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。報酬は事務所に掲示、貼り出さなくちゃいけないっていうことです。で、これはね、実はですよ、80ページに表があって、事務所と案内所の違い、ね、一覧にしたものです。ここにね、ちょこっと報酬額の掲示っていうのを入れときました。テキスト80ページ、表の 5.4 です。報酬額の掲示は、業者が受け取る報酬額の報酬額ですよ。それは、事務所、本店支店営業所に掲示するということになります。で、案内所、ね。案内書に報酬額の掲示はいらないということになりますね。それで139ページの方へ戻って、139ページの国交省の告示ね、第1から第7まであって、第1は定義です。この告示において消費税等相当額とは、でそこに説明があるんだけれども、消費税等ね、これは皆さん今 8% でしょ。で、そのように計算したのが消費税と考えてください。ここの定義に何が書いてあるかね。それはどうでもいいっていうか、まあ当たり前のことが書いてあるんですけれども。はい。それからその次、2から6ね。これは後でやります。具体的な報酬額の計算方法です。それで第7ね。最後の7番目です。第2から第6までの規定によらない報酬の授受の禁止。1つ目。宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買交換貸借の代理または媒介に関し、第2から第6までの規定によるほか、報酬を受けることができない。だから2から6のね、2から6の報酬だけにしなさいっていうことです。ただし、そこは例外規定ね。依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額については、この額限りでない。
依頼者がね、早く売りたいからとかね、高く売りたいからって考えたときに、じゃあ特別にですよ、特別に広告を行ったとすると、その広告代は受け取ることができるということになります。例外です。で、はい、それから次、丸に略しましたが、これは消費税、非課税行政のことが書いてあるんですが、ね、これに関しては、出題数ほとんどないので、消費税、非課税業者ね、省略しました。それと、その下に1、2、3って書いてあるのは、ね、その46条と国交省の告示をまとめたものです。繰り返しになるので省略します。
はい、それでは過去問見ることにします。139ページから140ページにかけてですね、2016年33、まず、足の輪です。足の輪自体は次の140ページです。宅地建物取引業者が媒介する物件の売買について、売り主があらかじめ受け取り額を定め、実際の売却額との差額を当該宅地建物取引業者が受け取る場合は、媒介にかかる報酬の限度額の適用を受けない。正しいですか？誤りですか？で、これは、なんかね、こんな売り方もあるのかなっていう気がするでしょ。で、一応ね、こういうふうに出題されているっていうことは、こういう出題じゃない、こういう実際の売り方ね、あったんじゃないかなと思います。こういうふうに決めてね。だけれども、これは、報酬って普通、売買代金の何パーセントというような形で決めるんですよ。で、計算の仕方は後でやります。ね。報酬がいくらになるっていう実際の計算ね。で、それと違う方法になりますよね、これはね。例えば、売り主さん、あなたはこれ売れた場合1000万円ですよ、受け取る報酬、売買代金が。で、その差額、業者がいくらで売った、例えば1500万で売ったと言ったら、その差額は業者の報酬にしますというような決め方です。で、これ自体、通常の手続きと違う方法なので、もちろんね、報酬の限度額の適用は受けます。業者が売るわけだから。ということで、この売り方は法に違反するということですよね。というふうになるからね。で、誤り。ということです。足の E ですね。宅地建物取引業者は媒介にかかる報酬の限度額の他に依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して依頼者から受け取ることができる。正しいですか？誤りですか？って問題ですね。これは先ほど説明した通り、依頼によって行う広告だったら OK です。ね。ここに書いてある通り、依頼によらない通常の広告の料金というのは報酬としては受け取れないです。だから誤りということです。こちらは優しかったと思います。ちょっと気になる問題を見ることにします。2009年42足の1、宅地建物取引業者が一段の宅地の分譲を行う案内書において契約行為等を行う場合、当該案内書には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。正しいですか？誤りですか？って問題です。で、ちょっと注釈があってね、契約行為等っていうのは、宅地もしくは建物の売買もしくは交換の契約もしくは宅地もしくは建物の売買交換もしくは貸借の代理もしくは媒介の契約を締結し、またはこれらの契約の申し込みを受けることを言う、ね、まあ特に変わったことは書いてないですけれども、報酬の額じゃなかった、掲示するかどうかっていう問題も出題例があるということです。で、これにもね、ちょっと気にしてもらわないといけないんだけれども、ね、案内書は報酬の掲示してもいいですよ。でもしなければならないってわけじゃなくて、掲示しなければならないって書いてあるここが誤りの理由になります。
それと次ね、2008年38足の2です。建物の貸借の媒介によって申し込み者が自己都合で申し込みを撤回し、賃貸借契約が成立しなかったため、宅地建物取引業者 A はすでに受領していた預かり金から媒介報酬に相当する金額を差し引いて申し込み者に返還した。業法に違反しますか、違反しないですかっていう設問です。これもね、多分皆さん大丈夫だと思うんだけれども、これ契約成立していないから報酬を受け取れないっていうことなんですよ。だから違反するということになります。宅建業法違反です。はい、次は140ページの売買交換の場合っていうところを見てください。貸借の場合と売買交換の場合の計算の仕方は違います。で、売買交換の場合の媒介ね、媒介と代理でまた違うんですよ。で、まず媒介の場合は、その国交省告示の第2に書いてあります。で、略って書いてあるのは、ここね、書いてあるものよりも、告示に書いてあるものよりもですよ、次のまとめの方が分かりやすいから、ね、まとめの方で説明します。で、まず、黒いインクで書いてある、括弧1ね、売買の媒介の場合は、売買代金の額を元にして、次のように計算します。一つ目。代金の額が200万円以下の時は、代金の額かける 5% 以内。代金の額が200万円を超え、400万円以下の時は、代金の額の 4% プラス2万円以内。三つ目ね。次のページです。代金の額が400万円を超える時は、代金の額の 3% プラス6万円以内。覚えられたでしょうか？一発で。ただし、消費税課税事業者の場合は消費税 8% がかかります。ここまでは多分わかると思います。皆さん普段ね、買い物してて消費税の計算もやってると思うので。で、次がね、問題で、ほぼ出題例ないんだけれども、消費税非課税業者、免税業者の場合は、税額の 40% に当たる金額 1.032 でした。1.032 倍が限度額になります。課税業者の場合は消費税 8% だから 1.08 をかけるということです。この報酬の計算のところの 5%、4%、3%。これはなんとか覚えられると思うんですよね。だけれども、その後ね、足す2万とか足す6万って、これちょっとあれでしょ？覚えにくいですよね。でもね、なんでここに足す2とか足す6がついてるかっていうのは、例えば、ジャスト2万円だったら、どういうふうに計算しますか？この3つあるうちの1番目ですよね。200万円以下ね。これ200万含むからね。200万かける 0.05 でしょ。もし2番目の方法で計算したらどうなりますか？200万円を超えだからこっちじゃないんだけれども、200万かける 0.04 だと8万になりますね。200かける4ね。8万です。それから1番目の方法、正しい方法で計算すれば、200万かける 0.05 で10万でしょ。ここに2万円の差がありますよね。なので、この2万円の調節と思ってください。ここの足す2万円っていうところは、次の6万円の調節のところはちょっと難しいんですけれどもね、400万円、ジャスト400万円だったら、400×0.04 ね、 4% で16万でしょ。400×0.04 で16ですよね。で、3つ目の方法でやると、0.03、足す6万円が思い出せないときね、400×0.03 は12万です。だから16万と12万の差、あれ ?4 万じゃないかと思うかもしれないけれども、その前にね、200万円のところで、 2万円の調整してるんで、ここは4万円なんだけど、合わせて6万円足さないと、この200万のところからの流れでいくとね、うまくこのカーブがつながらないんですよ。カーブっていうか直線の折れ線のところがね。なのでこの4万と最初の2万合わせて6万足して、こう滑らかにね、直線なんだけど折れ線がつながるようにしているということです。だから400万のところで6万円の調整をしたね、そういうことです。それで以上が媒介の場合ね、売買の媒介です。じゃあ交換の場合はっていうと、宅地または建物の価格に差があるときは、これらの価格のうちいずれか多い価格を基準に算出します。例えば交換の媒介をやってね、差額ゼロでした。じゃあ差額ゼロだったら、あの報酬ゼロ円か、差額をもとに交換差金っていう、交換差金というんだけれども、その価格の差をもとに計算すると手数料ゼロになっちゃうからね。もともとの宅地建物の価値ね、価格をもとに計算するということです。もちろん多い方を基準ね、そういうことです。はい。それからカッコさんね、代理の場合、代理は売買交換の媒介で計算しましたね。カッコ1です。カッコ1で計算した金額の2倍以内。ただし、相手方も報酬を受け取るので、複数の業者が介入するときは、全体でカッコ1で計算した場合の2倍以内というふうになります。だから、売る方買う方合わせて、その価格の報酬を計算したその額の2倍が両方からそれぞれ全体から取られるっていうのも変だけれども、業者に払う最大の額になるということです。業者がね、たくさん介在してても2倍が最大ね。では実際具体的な計算例です。例1、土地付き建物の代金は5160万円、うち土地代金は3000万円の場合です。で、土地の代金は3000万、書いてある通りです。そうすると、ここには消費税は入っていません。建物の代金は5160-3000で2160万円になるんですけれども、これは消費税込みの代金。だから、消費税を含まない代金の場合は2160÷1.08 ね。これは建物の方の消費税なしの代金というのは2000万円です。だから土地と合わせるとそこに書いてある通りね、5000万円というふうになります。で、この辺がね、ちょっとね、ほらテキストないとわかんないでしょ。で、テキストを見ながら、もしくはこう聞いてるだけで分かんなかったら、私の動画解説があるので、報酬について動画解説見てください、ね、というかそちらも参考にしてください。じゃあこの時ね、媒介の報酬額はいくらになるかっていうと、400万を超えてます。だからかける 0.03 3% ですね。5000万かける 0.03 プラス6ね、3% 足す6万で156万っていうのが媒介の場合の報酬額です。で、もちろん消費税かかるので、消費税課税業者の場合はこの156に 1.08 をかけてね、 8% の消費税分をかけて計算するということになります。これが媒介の場合の業者の報酬の最大額ね。で、これ当然なんだけれども、ここは最大、これ限度なので、これより安い報酬でも業者がね OK って言えば OK です。でね、代理の場合どうなるか、ね、売り主の方が媒介で買い主の方が代理だったらどうなるかっていうと、買い主の業者ね、業者は今言ったこの 156% プラス 8% ですけれども、これの2倍が最大の限度になります。で、売り主媒介、買い主代理だから、その業者両方合わせて、じゃあ、今言った この最初に計算した156万プラス 8% の3倍になるかっていうと、両方合わせて2倍ね。そこが限度ですからね。実際の計算を過去問で見ることにします。2015年33、足のあ。土地付き新築住宅、代金3000万円。消費税と相当額を含まないの売買について、宅地建物取引業者 A、消費税課税事業者は、売り主から代理を、宅地建物取引業者 B、消費税課税事業者は、買い主から売買を依頼され、A は売り主から207万3600円を、B は買い主から103万6800円を報酬として受領した。宅建業法に違反しますか、違反しませんかっていう問題です。代理と媒介なので、実際に受け取る報酬額の限度ね、それは当然変わります。で、計算はどうやるかっていうと、まず媒介ね。媒介の場合で計算します。3000万かける、これ400万超えてるからね。3000万かける 3%、3000かける 0.03 足す6。これ計算すると96万でしょ。で、96万に 1.08 かけたら、そこに書いてあるように103万6800円になるんですよ。だいたいこういう問題はこう計算してピタッと合うように作ってあります。で、計算の式はちょっとこう今口で説明してね、あの画像でないので音声なのでちょっと分かりにくいと思いますので、148ページに解説載せておきました。計算式載ってます。ですから、ちょっと今言ったのね、こう頭に思い浮かばない人ね、148見ながらもう一度ちょっと戻して、録音戻して聞いてください。それで、じゃあ媒介が103万6800円だったら、代理の方ね、2倍の207万3600円。じゃあここは合ってるんですよ。だけれども、ここが限度なんだけれども、両方合わせて業者 AB 両方合わせて207万3600円が限度になります。合わせて2倍 ね。でこれ合わせて3倍になっちゃうでしょ、この報酬受け取ったら。だから宅建業法に違反っていうことになります。次は142ページの2012-35見てください。宅地建物取引業者 A 社、消費税課税事業者は売り主 B から土地付き中古住宅の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者 C 社、消費税課税事業者は買い主 D から別荘用物件の購入に関わる売買の代理を受け、 B と D の間で当該土地付き中古別荘の売買契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものの組み合わせはどれか。なお、当該土地付き中古別荘の売買代金は341万円。うち土地代金は125万円で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。代金の額が200万円以下とか、200万円を超え400万円以下なんて土地建物ないだろうななんて思ってた人ね、この2012年みたいな出題もあります、ね、別荘にすると値段安いでしょ。だから計算の仕方がね、また変わってくるんですよ。で結局ね、覚えなくちゃいけないっていうことになりますよね。でね、それだけじゃなくてね、貸借の場合もちょっとね、今300万かける 4% かける2万円とかね、そういうところも出題の可能性があるので、やはり覚えないといけないんですよね。で実際この今見たね、2012年の35の問題では、土地と建物、先ほどやった問題でも、っていうか、問題じゃなくて、例1ですね。普通、消費税を含むなんだけれども、 土地には消費税入ってません。建物には消費税入っています。だからこの2012年の問題みたいにね、こういう表記をしているんですよ。で、土地代金125を引きますね。341から125を引くと計算できますか？216だから、建物代金は216、消費税込みの値段です。で、土地代金125は消費税なしね、消費税がかからないのでなしの代金です。ということで、土地建物ね、それぞれ計算していくことになりますね。別荘代金消費税込み216ということは、消費税除いたら割る 1.08 なんだけれども、216だったらね、わざわざ計算しなくても200万が別荘代金ってわかるでしょ。なので、125と200足して325が土地建物合わせた代金になります。これに 0.04% かけて足す2万でいくらになりますか？15×1.08 で16万2000円っていうのが媒介の場合の報酬の限度額になります。16万2000円が C 社が媒介だからね、媒介 C 社の上限額。そうするとね、問題よく見ていくとちゃんと計算した額がそこに入ってるでしょ。16万2000円、だから、あ、計算合ってたなっていうことも合わせてね、わかると思います。今計算したことからわかるのは、 A 社は代理なので2倍の32万4000円が上限です。いいですか？ A 社は2倍の32万4000円ね。で、 C 社は媒介なので16万2000円が上限です。ただしね、 A 社 C 社合わせて32万4000円が上限ということになります。で、まず足の裏見てほしいんですけれども、 A 社が B から15万円報酬を受領した場合、そしたら C 社は媒介だからね、報酬の上限額が増えるかっていうと増えないんですよ。媒介なので16万2000円が上限です、ね、ここが困ったところだね。 C 社がもし15万円を受領したら、 A 社っていうのは合わせてね、 A 氏合わせて32万4000円なので、 A 社は17万4000円受けることができます。だから足の運は AC 逆だったら正しいってなるんだけれども、この媒介代理が微妙にこう絡んでてね、 C は誤りっていうことになります。次は足の E を見ることにします。 A 社は B から少なくとも16万2000円を上限とする報酬を受領することができる、ね、これがね、悩ましい問題だと思います。少なくとも、ね、宅建受験する人、この少なくともっていうのに慣れていないと思います。で、どういう意味かっていうと、日本語解説するんですが、少なくともはね、以上に置き換える、上限は16万2000円以上ね、というふうに考えてください。上限は16万2000円以上になります。足のうのところでもちょっと説明したんだけれども、C 社、媒介の方が15万円の報酬だったら、A 社、代理の方は17万4000円以下の報酬まで請求できる。ということですよね。そこが上限になるということです。だから A 社 C 社合わせて32万4000円なんだけれども、 C 社がもし C 社の限度いっぱいね、16万2000円だったら、 A 社は16万2000円が上限になる。 C 社が受ける報酬によって A 社の報酬の額は上下ね、上下するということです。だったらその一番下の額、上限の一番下の額っていうのは16万2000円ということがわかりますか？16万2000円以上ね、ということになります。だから足の位は正しいということになるんだけれども、ちょっと 難しかったかな、この足のいはね。足のあですけれども、A 社が B から受領する報酬の額によっては、C 社は D から報酬を受領することができない場合がある。A 社がもし32万4000円、限度額いっぱいまでの報酬を受けた場合ね、C 社、媒介ですけれども、A 社、C 社合わせて32万4000円なので、A 社の額によっては C 社は0円。報酬を受領することができない場合も出てくるということになります。だから足のAは正しい。ついでに足のAも見ることにします。 A 社は代理報酬のほかに B からの依頼の有無にかかわらず通常の広告の料金に相当する額についても B から受け取ることができる。これは誤りって大丈夫でしょ。依頼があって B から依頼があって通常のじゃなくて特別の広告については受け取ることができるとすれば正しいということになります。次は143ページ見てください。貸借の場合です。で、第4がね、告示の第4が貸借の媒介の場合です。第5が貸借の代理の場合です。第6はちょっとめんどくさいんだけれども、権利金の授受がある場合ね、ちょっと計算の仕方が変わります。で、まず媒介の場合ね、宅地建物取引業者が宅地または建物の貸借の媒介に関して依頼者の双方から受けることのできる報酬の額の合計額は当該宅地または建物の借賃の1月分の 1.08 倍に相当する金額以内とする。この場合において居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は当該媒介の依頼を受けるにあたって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き借賃の1月分の 0.54 倍に相当する金額以内とする。括弧内飛ばして読みましたが、報酬の額っていうのは消費税込みで計算します。だから借賃ね、借賃が消費税なしの場合ね、消費税が入っていない場合は 1.08 を計算するね、かける 1.08 の計算になるということですね。で、この場合においてから書いてある二つ目の文章ね、ここがめんどくさいところで、居住のように供する建物の賃貸借の場合、一方から受けることの額は一方から受けることのできる報酬の額、これは半分、1ヶ月分の半分の 0.54 っていうことですね。承諾を受けていたら 1.08 倍まで受けることができるということだからね、ちょっとめんどくさいですよね。ただし居住用の場合ね。はい。それから次、告示の第5ですね。これは売買の場合と同じようなことです。倍になる、簡単に言えば倍になるということだけれども、宅地建物取引業者が宅地または建物の貸借の代理に関して依頼者から受け取ることのできる報酬の額は当該宅地または建物の借賃の1月分の 1.08 倍に相当する金額以内とする。ただし宅地建物取引業者が当該貸借の相手方から報酬を受ける場合においてはその報酬の額と代理依頼者から受ける報酬の額の合計額が借賃の1月分の 1.08 倍に相当する金額を超えてはならない。合わせて1ヶ月分ということになります。次は告示の第6ね、権利金の授受がある場合の特例。宅地または建物の賃貸借で権利金の授受があるものの代理または媒介に関して依頼者から受ける報酬の額について第4または第5の規定にかかわらず当該権利金の額を売買にかかる代金の額とみなして第2または第3の規定によることができる。第2または第3というのは売買の場合の規定です。で、権利金の授受、ただしこれ居住の用は別ね。で、権利金の授受があった場合は 売買と同じように計算してもいいですよっていうことです。で、業者としては両方計算して多い方を受けるってことになりますよね。当然だけど、報酬って多い方がいいからね。権利金っていう名前でなくても、権利金その他いかなる名義を持つってするかを問わず、権利設定の対価として支払われる金額であって、返還されないものを言う。普通、居住用の住所の場合ね、敷金っていう名前ですけれども、居住用でないと、権利金っていうお金が渡されることもあります。具体的にどうするか、ね、どのように計算するかっていうのは、144ページの例に、それから過去問もかなりありますので、過去問で見ることにします。まず例にね、1ヶ月の借金10万円、ここは消費税、入っていないと考えてください。それから権利金は300万円の場合です。借金の 1.08 倍とすると 10×1.08 で10万8000円。権利金から計算すると300、ね、300だから 4% 足す2、ね、それに 1.08 かけて15万1200円ね。で、そうすると消費税課税事業者の場合ですよ。媒介の場合、報酬の限度額は15万1200円。多い方、当然多い方になりますよね。ということになります。それでは過去問を見ることにします。144ページの2017年26。宅地建物取引業者は貸主 B から建物の貸借の媒介の依頼を受け、宅地建物取引業者 C は借主 D から建物の貸借の媒介の依頼を受け、 B と D の間で賃貸借契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。なお、1ヶ月の借金は9万円である。気をつけてほしいところは、両方とも、ね、業者は両方とも媒介媒介だということ。それから、1ヶ月の借金。これは普通、ね、過去問だと消費税等相当額を含まない。これが多いです。で、その多いタイプで9万円であるっていうことね。それから消費税課税事業者、これも過去も見ると消費税課税事業者ばっかりです、ね、こういうところをちょっと注意して、足の1、建物を店舗として貸借する場合、当該賃貸借契約において200万円の権利金の授受があるときは、A および C が受領できる報酬の限度額の合計は216万円である。括弧内飛ばしましたが、権利金、権利設定の対価として支払われる金額であって、返還されないものを言い、消費税相当額を含まない。これも大体ね、貸借で出てくる過去問はこういう言い方をしてあります。返されない。返されるとまた別なんですよね。権利金200万円なので、権利金の方から計算します。借金9万円から計算するよりも、権利金の方から計算した方が高いからね。まあしなくても大体わかると思いますが、9万円の1ヶ月分。それから、権利金200万円の 5% ですよね。で、5% だといくらになりますか ?200 万かける 0.05 で10万円。消費税入れると10万8000円になりますね。で、これは、業者 A、業者 C、両方とも媒介なので、それぞれの業者が受ける、ね、受け取る限度額ということです。10万8000円。で、業者2つなので、この2倍、単純に2倍して、20万1600円。21万6000円でした。21万6000円。ということで、足の位置は正しいということになりますね。早速ね、回答が分かっちゃった。ね、正解が出てしまいました。実際の試験でね、足こう4つあって、1が正しい。ね。正しいものを選べで1が正しい。確実に分かったら、2、3、4は、なんか読む気なくなっちゃうと思いますが、一応ね、試験上でも 234、次の設問を確認してください。足の2、A が B から 48,600 円の報酬を受領し、C が D から 48,600 円の報酬を受領した場合、A は B の依頼によって行った広告の料金に相当する額を別途受領することができない、正しいですか誤りですかということですね。48,600 円、これどういう計算かわかりますか。借地の90,000円ね、これに 0.54 をかけた金額なんですよ。で、足の2は権利金書いてないでしょ、だから借賃から計算します。そしたら、それぞれ媒介媒介だから 0.54、 消費税なしの9万円に報酬は消費税入れるので 0.54 をかけてそれぞれ受け取るということになります。ここが限度ね、最大限です。それから気になるところね、広告の話が出てるでしょ。 B の依頼によって行った広告の料金ね、これは別途請求できます、受け取ることが可能ということで、できないって書いてあるので足の2は誤りということになります。足の3は C は D から報酬をそのまま限度額まで受領できる他に、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行った対価として報酬を受けることができる。これもね、ちょこちょことね出題されている内容なんですよ、こんなようなことがね。で、重要事項説明、それから37条書面とかね、それに関する報酬は受けることができませんね。だから受けることができる、受領することができるって書いてある足の3は誤りということになります。足の4は建物を居住用として貸借する場合、当該賃貸借契約において100万円の保証金の授受があるときは、 A および C が受領できる報酬の限度額の合計は108,000円である、正しいですか誤りですかっていう設問です。108,000円の根拠が気になるけれども、これはわかりますか。足の位置と同じように計算したということなんです。100万だから100万に 0.05、 5% かけると5万円でしょ。で、それぞれが5万プラス消費税を受け取れるということです。というふうに考えて10万8000円という金額を出したということなんですよ。だけれども足の4、注意してほしいのは居住用です。で、退去時に全額返還されるね。ということで、権利金の授受がある場合の特例ね、権利金から計算するっていうことはできないということなんですよ。だからこの足の4は誤りということになります。ちょっと気になる問題を見ておくことにしましょう。145ページ、2011年40の問題見てください。145ページ、2011年40です。宅地建物取引業者 A 社、消費税課税事業者は貸主 B から建物の貸借の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者 C 社は借主 D から媒介の依頼を受け、 B と D との間で賃貸借契約を成立させた。代理と媒介ですね。で、この時なお1ヶ月の借賃は10万円である。足の1、建物を住居として賃借する場合、 A、C 社は D から承諾を得ている時を除き、5万4000円を超える報酬を D から受領することはできない。正しいですか？誤りですか？という問題ですね。原則は 0.54%。ただし、承諾を得ていれば 1.08、 1ヶ月分まで受けられるということになります。で、この場合は得ている時を除きって書いてありますね。だから5万4000を超える報酬、5万4000が限度になるということで、足の1は正しいということになります。足の2は建物を店舗として貸借する場合、 A 社が B から 10万8000円の報酬を受領するときは、C 社は D から報酬を受領することはできない。正しいですか？誤りですか？という質問です。これ、代理、ね。A 社は代理でした。代理だから、1.08 倍、ね。つまり、10万8000円まで受領できます。で、これ、受領したときは、両方ね、借主側、貸主側、両方から、合わせて 1.08 ね。合計も10万8000円なので、C 社の方は報酬はなしということになっちゃうんですよ。なので足の2は正しいということです。その下にある2010年42の問題見てください。宅地建物取引業者の媒介により建物の賃貸借契約が成立した場合における次の記述のうち、で、足の1位は依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、当該依頼者は宅地建物取引業者に対し、国土交通大臣が定めた報酬の限度額を報酬として支払わなければならない。正しいですか？誤りですか？って問題です。普通はね、報酬っていうのはいくらですというふうに、どっかの段階で言うけどね、業者はね。だから、これだけ。かかります。最初の月はこのくらいかかります。言っとかないと借りる方は安心して借りられないからね。予定外の出費が出てくるっていうことになるからね。で、今見た足の位置は、限度額を報酬として支払わなければならない。限度額以下だったらいくらって決めてもそこは自由なんですよ。だから、誤りっていうことになります。こういう言い方でね、誤りの選択肢作るってことも過去にはあったっていうことなので、ね、注意してくださいっていうことでちょっと取り上げました。過去問ね、まだまだいろいろあるんですけれども、同じようなことを繰り返し聞かれているので、各自ね、ちょっとね、一通りやった後で振り返って見てもらえると記憶の定着になるかなと思います。では今回はここまでということにします。